この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
どうも慎太郎です。
どうも曽我です。
この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。
先日行われましたポッドキャストオアシスに参加してきました。交流していただいた皆さんありがとうございます。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。慎太郎さんがね当日来るかどうかでヒヤヒヤしましたけども無事来られてよかったです。
いやー行っただけですね。
まあちょっとね曽我だけ残して途中で家族サービスに戻られた
っていう。ちょっとねがっつりね、まあ、次は行きたいですね。まあ
そうですね、
運営の方もお疲れ様でしたという感じですかね。
いやー大変そうでしたね。まず入場料取ってない時点ですごいなと思いますけど、
あそこなんか高そうですよね。
いや立地的にねお高いでしょうね、おそらく麻布十番ですから、言うて港区価格じゃないですか。結構今回初めてお話しさせていただく人が多くてすごいね広がりを感じましたけども、多分トキニさん Z 世代のスポットライトとか、深夜の映画便っていう、まあ、映画系のポッドキャストとかいろいろやられてるんですけど、そのトキニさん以外の人とは多分初めての方が多かったですね。
トキニさんがさ多分俺が冒頭だけの参加になりそうですみたいなツイートしたから、はい、多分早く来てくれてて申し訳ないことをしたというかいい人すぎるっていうか、
ね、慎太郎さんとお話ししたいって毎回言ってくださってたんで、
ああそうね、いやつまんね、もっとたくさん喋りたかったんですけどね本当に。まあ、どういう人ですか。好青年って感じですか。
いやそうですね、ほんとに爽やかな、
爽やかですよね。他の方々は結構喋った。
他の方々、そうですね、まあ、主催の、まあ、背景3000年の人類へっていう番組やられてる主催のあっちゃんさんとか、あとは X のアイコンをね書いてもらったっていうご縁があったしゃべりたりライブのまいこさんとかは今回初めてご挨拶させていただいて、まあ皆さんねセッションエリアでスピーカーとしても登壇されてたんで、当日忙しそうでしたけどちょっと合間を見てねお話できてよかったです。あとあれですね、ヒルスナックリリコっていうコーナーでコーヒーとスナックをね出してくれてた、まあ、リリコさんともちょっと喋らせていただきましたね。
コーヒー飲んだ。
コーヒーカフェラテいただきました。結構ねコーヒーはなんか杯数が決まってて、時間帯によってこの時間帯はこのコーヒーのメニューで限定5杯ですみたいな、そういう特別メニューとかもあったりして、すごいねユニークで良かったですね。あとは今回番組ステッカーを作って持って行ったんですけど、すごいステッカー、まあ、交換とかもさせてもらったり、あと普通にポッドキャストとか全然自分ではやってないんだけど興味あるっていう人がいらっしゃったりして、まあ、配れたりしたんでちょっと急ピッチになっちゃいましたけど作ってよかったなと思いました。
想像通りにできててよかったね。
いや本当にね発色がやばくてね岩永菊江になった可能性もありますから石永菊江かね。 呪いのステッカー100枚抱えなくてよかったです。
なんかポッドキャストをこれからなんか始めたいみたいな人もなんか興味持ってきてて、なんかだから今やってる人にどういう風にやってるのか聞きに来ましたみたいな人もいて、
うんうん、
まあなんか有意義な場所だなと思いましたけどね。
そうですね、セッションエリアでポッドキャストビギナーとソロポッドキャスターの集いっていうタイトルで、あの主催のね、まあ、一人である背景3000年の人類のあっちゃんさんがやってましたけど、それちょっと俺もね、参加させていただいて、これ結構なんか編集でノイズ入った時にみんなどうしてますかとか、あとは録音機材何使ってますかとか、そういうまあ具体的なハウトゥーの話題から、まあ、どうやってこうモチベーションを皆さん維持してきたんですかみたいな、そういう精神的な話まで結構ね、いろいろなことが議論されててすごい有意義でしたね。いや結構その番組始めたてでリアクションがもらえない時にモチベーション下がってくるけど、まあ他の人はどう乗り越えてきたのかみたいな、まあね、こんなん言うてますけど、うちお便りまだ来てないですからね。なぜかね、たまに DM は来るっていう。あと YouTube のコメントはたまにつきますけどね、メールフォームには全く来てないので、お便りお待ちしております。皆さんよろしくお願いいたします。今回作った番組ステッカーですけど、またねこういう交流のイベントがあったら持っていきたいと思いますので、そこでね配布させていただこうと思ってますんで、気軽にお声掛けください。
まあ、あればその時はお願いしますってことですね。
お願いします。ということでございまして、今回特集するのは映画ルックバックでございます。それでは慎太郎さんからあらすじをお願いいたします。
はい。小学4年生の藤野は学生新聞で4コマ漫画を連載し、クラスメイトたちから絶賛されていた。ある日彼女は教師から学生新聞に不登校の生徒京本の漫画も載せたいと告げられる。2人の少女は漫画へのひたむきな思いを注ぎながら成長していくのだが、です。
それでは早速ソウルの方に参りましょう。今回のルックバックですが、私そばはですねめっちゃ良かったですね。もともと原作の頃からすごい好きな作品で、ザ・トゥ・キネマ・タイムズでも多分ジャンププラスで公開されたタイミングとかで一応話題に出したとは思うんですけど、で期待値がめちゃくちゃ高かったんですが、正直ですね、映画館で予告編を見た時に、絵柄がすごい癖が強いなと思って、その原作に忠実すぎる絵柄というか、本当に漫画の絵がそのまま動いてるみたいなキャラクターデザインなんですよ。いわゆるアニメルックなデザインじゃないっていうところで、まずちょっと自分の中でなんかざわっとするなっていうのと、あと声優さんの感じもなんか2人とも今回女優さんが CV 担当されてるっていうこともあって、むちゃくちゃ自然体でいいなと思う反面、ちょっとなんかこれ大丈夫かみたいな変な気有心がね自分の中で生まれてたんで、正直蓋を開けてみるのに分かんないなと思いながら映画館行ったんですけど、もうそんな心配はもう全くする必要なかったなと思わされる素晴らしい出来で大満足でしたね。もうほとんど原作に忠実で、厳密に言うと入場特典で配布されたルックバックのネームの本を見ると、原作に忠実というよりはこのネームの本に忠実な内容だったんだなっていうのが後から分かりましたけども、すごいね原作にリスペクトのある映像化で、大変良かったです。で、いいシーンを上げるとキリがないんで、それは各論の方でね具体的に話したいですけど、でもあえてちょっと一つ、ここで言うとすれば、本当に背中の使い方がうまい ですね、ファーストシーンのその藤本の背中から始まって最後も背中で終わるし、あと4コマ漫画ですよね、最後のところとかも含めてですね、本当に原作を読んだ時以上に背中の使い方が良かったですね。
うん、椅子の背もたれなかったりしてね、うん、
はいはいはいはい、映画版はなかったですね。
あと大人になってからの職場もね、その、
うん、
わざと肩分けて、ね、背中をね見せるような構図にしてわざわざ ね、
そうですね、
まあ、力入れてた、
うん、モンタージュ演出をずっと使っていて、まあ、感動しましたね。あと、まあ、こういう褒め言葉はあんま使わないかもしれないですけど、まあ、よくあるのは3時間だけどあっという間でしたとか、全然長く感じなかったこの映画はっていう褒め言葉あると思うんですけど、まあ、今回57分なんですが、まあ、全然短く感じなかったっていうか、すごい内容が詰まってて、ぶっちゃけ今回一律料金で1700円、57分でちょっと高いんじゃないかと思って、
まあ、物議をちょっと醸してます、
ね、ええー、
一部
そうですね、俺もどうかなと思って、まあ厳密には俺はムービーチケで買ったんで1600円で見れたんですが、ぶっちゃけこの入場特典のネーム本もらっただけでも結構コスパ良かったんじゃないかというか、お得感あるぐらいの気持ちですね今は。なんでちょっとなんか上映時間短いから行くのどうしようかなっていう方がもしおられるんだったら、まあ、ぜひね行った方がいいなと思います。
まあコストの話はそうだけど、短くて良かったなっていうのはあるけど、
ね、それはどういう意味で、
拘束時間が短い
現代病だよ
だって現代に生きてるからね
映画館でタイパ言い出したらもう終わっちゃうよいやでもそれ言ったら本末転倒っていうかね、今回あのエンディングのクレジット見て気づきましたけど、 Amazon が入ってるんで絶対アマプラ来るやんと思って、
ああまあアニメが意外と遅かったりするから、
まあまあまあまあ、まあ、
どうなのかな、
でもガンダムシード
分かんないけどね、早いよねガンダムシード、もう見れるんでしょ、ね、ガンダムシード
早かったですよ、うん、
もう見れるでしょ、
もうアマプラで行けますから今やとか言い出したらもう終わりなんです
終わり？
終わりなんですって、映画館で見ることに重きを置いてるから俺は今のところ、
映画館に拘束されたいってこと？長く、
いやもうこれはこれであの別の病ですけど、自宅だと集中できないという病で、映画館という拘束施設に行かないと集中できない、これもある意味現代病かもしれないです。まあでも全然あの行く価値あると思いますので、おすすめでございますということでございまして、今回のルックバックなんですが、慎太郎さんはいかがだったでしょうか。
はい、またもやエンディング曲がもう聴けるんですね。
はいはいはい、
LINE ミュージックとか
ポストされてました、うん、慎太郎さんが、
なんか、うん、まあそうね、曲の力って偉大ですよねまあ中身あってのことなんですけど、まあ、ぴったりな曲を最後にあてがってね、で予告でかかるんですけど、その曲エンディング曲が、まあ、予告見てた、その本編見ずに予告見てた時は何と思ってなかったけど、もう帰ってみたら、まあ、号泣みたいな感じですよね予告予告今見たら泣けるんでおすすめです
今回あれですね、劇版含めて音楽全体的に良かったなと思いましたけども、
なんかそれも聴けるよね多分。
あ、サントラも入ってる、ね、
そう、そのそう、うん、な10曲ぐらいあって、それの最後があの曲聴けるって感じになってて
あじゃあ
だから劇版なんだよね、
うん、うんうんうん、なるほどね。いや正直その音楽に関して言えば、あの原作の漫画がオアシスのDon't Look Back in Anger のオマージュだったんで、
うんうんうん、
かかるんだったらオアシスやろって思ってたんです、その事前情報出た時に。って思いましたけど、いや実際もうエンディング心の中で滝の涙を流してましたから俺は。
まあでも曲調がな、まああと結構こすられてるから、ドントラックバッキーなんか、
でもそれ
なんか俺別の意味で感じちゃうかな、なんかルックバックだなとは、あんま、
まあまあまあ、
てか俺は聞きすぎてんのかな。で今ちょっとあのナタリーのこれ2人の名字があれっすよね、藤本先生の名字分けてますよね。
そうですね、
藤野と京本か、まあ、まずあれっすよね、あの暴漢が入ってくるあたり、京アニのやつとか、まあちょっと想起させるようなとこが、はい、まあありつつ、まあそれがまあ第一階層と第一レイヤーだと思うんですけど、そのなんかやっぱ藤本先生自身がそのまあ漫画と背景美術みたいなものに、まあどっちかを選んだみたいな話が、まあ僕はそのすごく興味深くて、で京本は途中亡くなっちゃうっていうのが、なんかその、まあ、そこを鑑みるとなんかすごい大きな決断だったのかなみたいな、なんかそういうことを想像させられて、なんかこうすさまじ選択の意味みたいなことを、まあそれは全体的にいろんなことにかかってくるんだけど、まあ、そういったものを感じ取れて、まあ僕は好きでしたね。そのなんかまあ漫画を描く意味とか、書いた後にできた意味とか、まあそういう内容も入ってくると思うんですけど、まあ、チェーンソーマン2期もなんかそういう内容で、チェーンソーマンっていう象徴が起こす事象みたいなものすごい2期は書いてて、なんかそういったものと一緒の近いテーマだなとは思いました。でそれらをまあアニメーション、まあ、まあ忠実にっていうのが一番正しいと思うんですけど、まあクオリティの高い作品に仕上がってたなとは思いました。うん、まあその作品に向かう葛藤みたいなところがまあいいなと思う作品ですかね。
主人公の書いてた漫画がシャークキングっていう名前なんですけど、
うん、シャークキック、
あ、シャークキックっていう漫画なんですけど、うん、まんまチェーンソーマンでしたね、
うん、
レゼ編みたいな内容に途中ちらっと映ってました、うんうんうん、
まあ、ちょっとなんかバカっぽい表紙みたいなのがかなりチェーンソーマンっぽいっていうだからそのやっぱ自覚的というか、そういった作品を世に生み出したそこで思うことみたいな作品だと思いました。
うんうん、ではですね、慎太郎さんが総評の中で漫画を描く意味っていうことを言ってたんですけど、作品の中で最後ですね、まあ、漫画描いてても辛いしいいことないよみたいな内容のことを藤野は言うんですけど、
うん、
でそこからまあ回想シーンに入って、まあ、京本との思い出がフラッシュバックしてきて、自分の作品を読んで喜んでくれる人がいるから描くんだよっていうようなことですよね、あの場面が語ってるのって。おそらく京本はすごい藤野のね大ファンだったわけだから、っていうのを、まあ、原作でも同じようなことを受け取ったんですけど、やっぱ映画の時の方が俺はめっちゃ感動しちゃいましたね。ちょっとなんか違いますよね、あの映画版と原作最後の、まあ、ネームマンとは全く同じ展開なんだけど、あのタイトルの背中を見てっていうタイトルの、まあ、4コマ漫画を最後出てきて、でその内容っていうのは襲ってきた暴漢を藤野がカンフーキックでやっつけるっていう内容、うん、だけど背中にピッケルが刺さってるよみたいな、
うんうん、
オチだけど、まあ、原作もそう、 あれはそのままなんだけど、最後のあの畳み掛けは違うっていうか、うん、京本の部屋に藤野が入った時にむちゃくちゃさ応援してくれてたっていうか、
うん、
あのすごい細かいですけど 巻数があるじゃないですか、単行本の。で藤野の部屋にもその単行本、まあ、自分の作品なんかいっぱいあるんですけど、そのアニメ化が決まったタイミングのやっぱ単行本のストックがむっちゃ多いんだけど、京本の部屋の本棚には一巻がむっちゃ多いとか、あとはジャンプのアンケートハガキ送ってくれてたとか、そっからのルックバックですよね。だから背中を見てっていうあの4コマのタイトルはそのままですよね。 ルックバックの直訳だし、で背中を見てっていうその流れの中で反転が出てくるじゃないですか、京本にあげた藤野さん入れて、うん、であそこも映画で見た時に俺はもうグッときて、ちょっとね涙が出ちゃいましたね。最後の背中演出の連続と言いますか、
うん、まあ、あそこだからサイン書くとこの下りでもう全然泣けちゃいますよね。
いやそうなんだよね。僕ね、色紙がないからもう背中でいいんでサイン入れてくださいみたいな、いや言っとりがね、まあ、聞いてくるというか、
うん、
ジーンとしちゃいますよね。
なんかルックバックの話を会社でしてたんだけど、そのまあ内容知ってるけどねみたいな話をしてたんだけど、その中一人がその踊るシーン、ダンスするシーンがどうやるか、はい、なんか楽しみだみたいなこと言ってて、それはあれっすよね、この反転にサインした後のあれっすよね。
そう、京本は実はその一回藤野の心を折ってるんですよね、うますぎて、
うん、
で藤野は漫画やめてるんだけど、
うん、
でもそこで卒業式の日にね、まあ、先生に草書届けに行ってくれって言って訪ねていったら、実は自分の心を折った相手が誰よりも認めてくれてたっていうのが分かって、もう嬉しくなってね、スキップして帰るというくらいですね。慎太郎さんが言ってんの
は。なるほど。
あれ原作で見た時もすごい映画的な場面だなと思って俺も見てました。
おお、だからそこに注目してる人がいて、まあ見たとはなるほど、いい着眼点だなと思いました。あそこもね、すごい力入ってましたよね、アニメーション的にね。
めっちゃ入ってましたね。ただなんか結構賛否分かれてるらしくて、映画版は引きの絵が多かったんですよね、
うん、
原作と比べたら。だから結構なんかその演出が上品で、俺はそっちが好きなんですけど、もうちょっとなんかダイナミックな、グリグリ動くような風に見たかったっていう意見の人もいて、あ、そう受け取るんだと思って、個人的には意外だったんですけど、まあ見せ場の一つであることは間違いないです。
まあそう、まあそんな引いてるかなっていうかね、あんな爽やかな雨があるかってことなんですよね。雨ってそんなに、これなんか前も言ったよね。前もこう言ったような話だった。
はい、
まあまあそう、そのこれもいい雨だなっていうことですよね。
そうですね。だから推進の時に言いましたね、この話は。
うん、まあそこまでのね努力をね見てるからね、俺たちはね。
いやー、なんか、まあ、原作に読んだ時も思いましたけど、アマデウスっていう昔の映画がありまして、主人公はサリエリっていう音楽家で、でライバルに天才のアマデウス・モーツァルトが入ってきて、まあ、宮廷音楽家の立場を危うくさせられるっていうような内容で、それに嫉妬して、まあ、アマデウスはモーツァルトを殺してしまうっていう内容ですけど、それ見た時にやっぱね、アマデウスもやっぱ天才であること、モーツァルトはもちろん天才なんですけど、サリエリも天才で、お互い天才同士だからこそ相手との差が分かってしまうみたいな。藤野は才能あるんですよ、間違いない。だけど京本があまりにも絵が上手かったんで心折られるんですよね。けどそんなすごい 京本が自分のことを認めてくれるからもう一回立ち上がれるっていう話で、こんなんあのモーツァルトに認められた世界線のサリエリアンと思ってね。
モーツァルトは全然全然って、あんまりサリエリのことね
全く認めてないでしょ。
まあまあ結構パリピだったし、ね、ただただ
まあ女遊びばっかしてるからね、ま
あ、で天才。
そうそうそう、いやだからね、その二人にやっぱ通じ合った瞬間がむちゃくちゃ幸せで多幸感にあふれてていいですよね、ルックバックは。
なるほど、ね、まあそれもあるけど、なんかそうか、まあそうね、うまい人に褒められたらまあそれは嬉しいけど、まあ単純になんかずっとここまで応援してくれる人がいたっていうのも嬉しかったのかなっていうのは、なんか俺はそっちで見てたかな。
あー、なるほど。これあれですね、ポッドキャストにも通ずるかもしれないですねその視聴者の反応あったら嬉しいみたいな、
あ
励みになるみたいなことですよね、
うん、
俺たちに引きつけて言
う
と、
うん、
そうか、あれなんですかね、まあ先輩のその説で言うと、一応クラスメイトは好意的な反応をくれてる読者に見えてましたけど、
うんうん、
それとはちょっとまた違うというか、うん、今日の場合は
だろうな。まあでもあれじゃない、あの打ちのめされた後は多分みんな京本の絵の方がすごいからなって感じになっちゃってたから
あのシーン、なんかクラスメイトの、まあ、男の子が言うんですよね、その慎太郎さんが言ったセリフを、京本の方の絵がうまくねみたいなことを、
普通じゃねって言われるの、普通ってなんだよっていうのはあるけど
でもさ、その藤野の回想シーンだとその男の子の言い方がむっちゃいやらしくなってるんですよね。
そうだ、
そうそう、だからさらっと言ってるんですよ本当は。でもその回想シーンで、あのもう漫画やめるってこう決意したその田んぼ道帰ってる時の藤野の回想シーンの男の子の言い方がむっちゃいやらしくなってて、あ、藤野の心の中は今こんな感じなんやと思って、すごいね、悪意のある言い方になってましたよ、
うん、まああれも笑っちゃった見せ方が4コマ並んでバンバンってちゃんと SE ついてたしね、バンバンっつってさまあ昔のアニメみたいな見せ方ここ笑ったな、ちょっと劇場重かったなしょうがない。このタイミングかどうか分かんないけど、あの最初の4コマ結局キスするとかって隕石の話あるじゃないですか。
はい、
奇才ですよね正直普通の漫画では全くないっていう
まあね、いわゆる主人公の藤野はね、まあ、漫画家にはよく2種類いるって言われるんですけども、絵が上手いタイプと話が上手いタイプがいると、まあ、確実に話が上手いタイプの作家さんですよね、藤野先生は。あの4コマ漫画がまさかアニメーションになって動く日が来るとは思わなかったです
まあめっちゃ血出てたけど結構グロだったけど
俺エンディングクレジットでさ、あのCV がさ、坂本真綾さんと森川さんでさ、豪華声優陣すぎて笑ってた、あの二人は。
まあこれもね、人選ミスるとねとんでもないことになる綱渡りも、綱渡りですよ、キャスティングもあの絵柄だから笑っちゃうけど、何か心に残るストーリーですよね、確実にまさに奇才なんですけど本当すごいよね、藤野もね。また藤野の描いてる姿はねめちゃめちゃいいっすよね、うん、まあ分かりやすいところで
い
くと、そのもう漫画連載中かなの時にね、すごい戦ってる時の表情をしてそのまま勢いで描いてるみたいな、まあ多分藤本先生もそれやってんだろうなっていう感じのがアニメーションになっててね、すごいね。漫画が売れてくプロセスのシーンでもあるし、まあその感じも相まってね、すごくいいシーンでしたね。
まあ、今回アニメ化してよかったなと思うのが、なんか藤野はこんなに表情豊かな女の子だったんだっていうのを再認識しましたね。
うん、
いろんな表情が見れて、原作の時以上に百面相というか、特に漫画描いてるシーンもそうですけど、こううまく いかなくなると壊しをさどんどんってやるんじゃないですか。
うん、
であそこの場面とか元の使い方も素晴らしいですけど、
うん、
めちゃくちゃジブリのさドキュメンタリーで宮崎駿監督も同じ感じしてたなとか思って、映画見てた時に、
うん、
めんどくさいめんどくさいって言いながらこう足どんどんやりながら宮崎さんもやってたなと思って、
うん、
ちょっとね重なりましたね、
うん、
藤野の姿と。
これあと京本の訛りは映画オリジナルですか？
いやそうじゃないですか。俺だから予告編見た時にそれが違和感の一つだ、
うんうんうん、
声聞いた時に、
あのねセリフそんな感じになってないっぽいな今見ると、渡すみたいな感じだもん、ね、なるほどね。
だ今回あの舞台が山形ですよね。
山形か、
おそらくなんか方言指導の人が多分クレジットされてたと思うんで、
うん、藤本先生は秋田だっけ？
いやどうかなちょっと分かんないけど調べないと、慎太郎さんが調べてくれる間につなぎますけど、雪のシーンがこんなに印象残ると思ってなくて、漫画読んだ時にそんなさらっと俺は流して読んじゃってたんですけど、最初のね2人がジャンプに応募した作品が、まあ、佳作にかかるかどうかっていう発表されるあの結果を確認しにコンビニでジャンプをね買いに行くっていうところの、まあ、道中の雪のシーンが、まあ、2人が手をつないで歩いていくんですけど、結構強くて雪が
うんうん、うん、
原作読んだ時そんな印象残らなかったけど映画
で、ね、まあ雪の軽くだけだからまあ漫画はそさらっていくよねそれはね、
うん、
アニメーションならではってことですよね。
そうですね、印象変わった場面でしたね。藤本先生、
うん、あ藤本先生まあ北だからまあ
って山形じゃないのか俺山形と
まあだから舞台は山形だとしても、だからその藤本先生の心象風景みたいなものは確実に反映されてるだろうなっていうのは思って見てたんですけど、うん、でなんかインタビューも、はい、高校の時の先生のインタビューとかあって
ありましたね。
まあその時にだからその油絵とか、まあ、その芸術系の大学だからそういうものそういうので大成するのは大変だよみたいな話をしたって書いてあるんだけど、
うん、
まあ完全にそういう内容だったなっていうか
ね、そのまんまのことを藤野が京本に言いますからね、
うん、
美大行きたいって打ち上げた時に、
うんうん、
美大出てもそんな仕事に就職ほとんどできないよみたいなこと言われる、
うん、だからストーリー上そうじゃないですか、
はい、
だから僕はその方向に進まなかった自分への手向けなのかなと思ったんですよ。
いやそれは間違いじゃないと思うんですよね。だからまあもともとね、まあ、慎太郎さんが総評の時に言ってましたけど2人で藤本先生って感じですもんね、
うん、
ありえたかもしれないもう一人の自分としての京本ってことですよね、
うん、まあ美大、まあ、だ芸大は行ったっぽいけどね、でこいつらより全員こいつは全員より上手くなるっていう、
うん、
上手くならなかったら全員を殺すっていうネットで出てくるエピソードはありますけど、
ね、藤本先生尖ってるな
炎くんみたいな感じだよね、青い炎
まさにあれもね、まあ、大阪芸大の話ですからね。そうそうそう、
芸大は卒業しちゃダメだっつって在学中に売れるのが売れないとダメだっていう話 で、
そうですね、
こいつら見事卒業しそうだなって言うと
中退していったやつの方がヒエラルキー高いっていう独自の世界観。いや今回本当に感動するタイミングが無数にあるんですけど、
うん、
俺最初に落雷しそうになったところで言うと、もう多分開始開始5分ぐらいのもう藤野の漫画描いてる背中見たシーンでちょっとグッと来てる自分がいて、このペースでいったら俺もう映画終わる頃にはティッシュ何枚あっても足りんなと思ってたんですけど。
藤野が描いてるとこってどの段階のやつだっけ？
いやもう一番最初ですよ、あの多分空中のシーンから入っていきますよね。空中のシーンから入っていって、ぐーっと亀が近づいて藤野の、家の屋根を映して、ぐーっと近、さらに近づいて部屋入っていったらもう漫画描いてるじゃないですか、おそらく、
うん、
でその後ろ姿見た瞬間に俺は、あ、これはもうやばいと思って。
それだけで？
それだけで、そうそう。あのね、っていうのも俺そんなに、ちょっとこれは自分の原作の読解が甘かったんですけど、ルックバックっていうタイトルで俺そんなに背中に重きを置いてなかったんですよ。むしろ振り返るの方、もう一つの意味の、ルックバックのもう一つの意味の振り返る方に引っ張られてて、意表を使えたっていうか、いや、やっぱ背中で語る作品なんだなと思うと、これからも勝負シーンに背中をバンバン持ってくるじゃないですか。だから背中が映るたんびにちょっとね、目から汗が出そうになってました。で、結構前半のピークは、応募作が見事佳作に選ばれて賞金100万ゲットして、でまあ50万ずつ分けるんだけど、藤野が10万引き出してね、それで合流しようぜって言って。
それは前半なの？
え、前半じゃないですか。
むずいんだけど、その
便宜上俺は分かんない、その
だってその後そんなにそうでしょう、
正確な尺は分かんないけど、その便宜上、
あ、便宜上ね、
便宜上ね、二人が道分かれてからが俺の中では後半なんで、だからまあ36分以降にあったら前半じゃないんで訂正しますけど、まあ二人がその10万円使って合流しようぜって言って、でも5000円しか、5000円じゃないか、8000円とか、まあそのぐらいしか使えなかったって言って、うん、でそこで二人が見る映画がね、さよならエリだったのがちょっとクスッときましたけど、
うん、
あのルックバックの次に書いた藤本先生の読み切りの作品ですね。でまあその帰り道で、ね、電車の中で、まあ、京本が藤野に家から出してくれてありがとうってこうしみじみというシーンがあってね、ここはさすがに泣いちゃいましたね。
まあそこもアニメーション力入っててね。
でまたね、原作読んでたらこの後の展開知ってるから、それをもう先に想像して泣くっていう。
で手がね、まあ手を引っ張ってくれるシーンがまあ多くてね、
うん、
まあ、しっかり繋いでたと思いきや離れそうになるシーンもあってね。
そうですね、
まあ、象徴させてましたよね、
うん、
だからさよならエリさ、同時上映してほしかったんですよね。
贅沢な意見だな。
まあね、嫌ですね、消費者っていうのはね。見せろ見せろ、くれくれっつってね、ひどいもんですよ。
いやでもあいつ慎太郎さんでも一貫性あります。タイパ重視だったら2本立てにしてくれよっていうのはもう筋が通ってる。主張としては
タイパ重視、うん、
俺でもね最初ね見逃すかと思いましたね、あまりにこうさっと差し込まれたさよならに。
あっちは結構短いもんね。
そうですね、ページ数的にも、うん、ルックバックほどではないですね。
まあページ数からそうなるだろうけど、なんかこう宣伝の仕方というか、まあしかもこれ今試し読みできんだけど、
はい、
途中まで読めるみたいな形になってるし。
え、どっちがですか？
あのルックバック、ね、まあ長いから。
あー、でもジャンププラスで最初に出た時は全部読めましたけどね。
そうそう、あの2年前ぐらいでしょ。
うん、だからジャンププラス作品はあれですかね、完結したら読めなくなるんですよね、うん、だからジャンププラス初なんだけどむっちゃ単行本が売れたっていうので話題になってました。 ジャンプ本誌に載ってないのにっていう感じで。
あ、でもジャンプ本誌に宣伝してたかな多分。あの鳴り物入りだからこんなさ。
あー、なるほど。
チェンソーマン一期終わった間だよねこれね。
そうですね、うん、それはね慎太郎さんの商業の説得力ありますね。俺はちょっと本誌は全くノーチェックなんでここ数年。なるほど、そうですね、確かにチェンソーマンそのタイミングでしたね、
う
ん、
そう一旦完結してっていう、うん、
はいはいはい、
タイミングでしたね。この頃だから実際、まあ、チェンソーマン終わる可能性も全然あったっていう時期ではあったけどね、
うん、
原作ファンとしてはハラハラしてた時ではあります。その漫画描くこと書いたことへのなんか整理をこれでつけて前向くのかなっていうのは、まあ、改めて思いましたけど、ね、まあ、あとチェンソーマン2期が今、
あ、2部ってことですね。
あ、2期って言った。今ジャンププラスでやってる方だから一部とまた全然違う雰囲気ですよね、
はい、俺は2部は途中で追うのやめてるんでそんな話に絡んでいけないんですけど
多分その同じ感じで延々続けるタイプの漫画家じゃないのかなっていうのは思いますよね。
まあそれはそうでしょうね。ファイアーパンチからして結構その時その時でなんか書きたいもののテーマが変わっていってる感じはしましたけどね。いきなり映画撮り始めたりしたじゃないですか、ファイヤーパンチだって。だからまあ富樫先生方なのかなと思います。ハンターハンターだってグリードアイランド編で明らかにゲームモチーフのやつやったと思ったら今度いろいろ経て選挙編とか始まったら明らかに AKB の総選挙システムみたいな感じでその時の富樫先生がハマってるものがそのまま作品に反映されてるなと思って、まあ面白いですけどね、そういう見方するとハンターハンターも。藤本先生もなんかそういう似たような感じを感じますけどね、その時に描きたいものによって作品内容は変わっていくと言いますか。
ああ
すいません、ちょっと浅いことしか言えなくて、
読んでないし。ハンターはなんかそのシステムをその時その時で作りたいみたいな感じ、うん、
いやそうですよ、完全
だよね。
ゲームにハマってる時はそのゲームで影響を受けたシステムを作ってって感じがするし、
うんうん、テーマというより ね、うん、そうなんかルールを作りたい感じあるよ
ね。あ、そうですね、うん、
まあね、まあでもその藤本先生はまあでも映画が好きみたいなのは通底してたりっていう、まあ変わるものと変わらないものまあ、両方あって面白いですよね。
まあ、原作が公開された時からすごいいろんな映画の引用されてるっていうので、まあ、結構話題になってましたけど、やっぱ漫画で見るより映画で見た方がよりそれが分かる、よりその引用元が分かってよかったですけど、あの別の世界線で藤野が今日も助けた後で、まあ、足を折って運ばれていくシーンがあるじゃないですか、救急車で、うん、あそこまんまワンハリの最後ですよね。
お
ーとかね、まあさよならエリでもねむちゃくちゃ映画からの引用多かったりし、かなりね、
さよならエリみたいな
ちょっとあの慎太郎さんに意見聞きたいところはあったんですけども、
お、
まあ、原作で読んだ時も思いましたけど、その別の世界線に入るきっかけが4コマ漫画じゃないですか、
うん、
そのペラペラの4コマ漫画の用紙に書いたやつがドアの下通って、
うん、
まあ、別の世界線につながるっていう、だフィクションを通してつながってるっていう部分 で今回の最後の大落ちがあって、
うんうん、
フィクションの、まあ、ワンハリみたいにフィクションの力によって過去の悲惨な事件っていうのを塗り替えたんだけど、それでもまた戻ってきて現実を引き受けていくって話じゃないですか、ルックバックって、
うんうん、
でその象徴として、
うんうん、
もう一回書き始めた藤野のパソコンモニターに4コマ用紙貼るじゃないですか。はい、モニターじゃない、
窓や
な、窓、うん、そうそう、部屋の窓に貼るじゃないですか。で、あそこで貼った4コマ用紙ってなんか書かれてました？いや、俺は空白に見えたんですよ。
白紙じゃない？
ですよね。でも、あの入場特典のルックバックのネーム読むと、
うんうん、
その答えを書かれてるんですよね。その答えとは、京本が書いたんですよね。別の世界線の京本が書いた背中を見て、あるいは後ろを見てっていうタイトルのあの4コマですよね。
このお尻に刺さってるってやつね。
そうそうそう、交換をこちらもやっつけたやつですけど、そうですね、白紙に俺は見えたんですよ、映画で、
うん、
だからそこで答え合わせしたかったというか、慎太郎さんの意見聞きたかったんですよね。なんかあえてぼやかしてるのかなとも取れるし、
省略表現
両方だ、ちょっと意味合い変わってくるじゃないですか。もし白紙の場合だと、ちょっとなんか初心を忘れずに的な意味なのかなと思うし、
だから実際に何にも書かれてないか、書いてるけど
ぼやかしてる
っていうか、
まあ、あえて
あえてぼやかしてる、まあ、か、うん、その引き絵だから書かないだけなのかもあるじゃん、
うん、あ、そうそう、いやだからどの解釈なのかなっていうのが聞きたかったんですよね。俺はもう空白にしか見えなかったから、白紙のその紙を貼ってるのかなと思ったんですけど、でもあの、うん、ね、ネーム見たら違うかったから、どうなんだろうと。
でもさ、その、京本が書いた漫画を窓に貼るって、でも不可能だよね
本当はね。うん、すごい想像力発揮していいですか。
うん、
京本が別の世界線で書いた漫画の内容と、藤野が今の世界線で書いた漫画の内容が偶然重なるという奇跡です。
うん、
結局別の形であるかもしれないけど、二人は別の世界線でもつながっていく可能性は示唆されるわけじゃないですか。その藤野が暴漢倒した世界線でも、いや実は漫画また描き始めたよって、
うん、
でデビューしたらアシスタントやってくれみたいなこと言うじゃないですか、
うん、
だからあの世界線でももしかしたら二人は一緒に創作するかもしれないって思ったんで、
うん、
なんかどっかつながっているのかなと思って、だから別の世界線で京本が描いた作品と藤野が描いた作品がなんかたまたま見たような感じになるのもちょっとなんかロマンチックでいいかななんて思ったんですけど、
そうね。
そしたらなんか創作とかフィクションっていう解釈もね、結構深い感じに読み取れるなと思って。
まあだから俺は今回は結構リアリティの方で見てて、だからそのやり取りも実際にはないなかったのかなぐらいの感じで見てたかな、4コマのやり取りが。
あー、なるほど、
うん、
どっからですか 4コマのやり取りっていうのは どっからですか。
いや、もうほぼ最初からか、うん、まあでもどう、まあ、最後のやり取りはまずないかな。
最後のやり取りっていうのはどっからですか。
あのお尻に刺さったやつ。
あ、
だから俺は白紙だなと思ってる、
うん、はいはいはい。それはあの別の世界線の話はもう全部妄想っていうか、そういう、俺がちょっとあんまり理解できてないですけど、4コマ、
いや実際にパラレルは別にそこまで重要っていうか、藤野の心の整理のためのフィクションって感じかな、うんうん、
そうですね、そういう見方も全然できますね。そうか、いやそれ結構多分それが多分なんか真っ当な読み方っていうか、俺はだいぶこう幻想的に見てるんで、あの象徴的に見てるというか、
いやでも でもやり取りは結構実際してるし、そう思ってる人も半々ぐらいじゃない。でもそれは半々なの。
いや、わかんないけど、俺なんか原作読んだ時にその創作の是非みたいな、
うん、
あのまあ慎太郎さんが総評の時に言ってましたけど、モチーフとはいえ共和に事件を想起させるようなやつを使うのはどうだとか、まあ実際あの単行本化に際してはセリフの変更がありましたし、このネーム版の特典のセリフもそれによって変えてるらしいですね今回。
うん、
だから京アニ事件の犯人が言ってることまんまだから変更してるんですよねセリフを、っていうので結構まあ論争になったことがあって、その時に俺はその4コマ漫画、扉の下にこうスッて入ってくる4コマ漫画はなんか創作物とかフィクションのメタファーだと思って見てたんで、結構創作することの意義は何なんだろうっていう風に考えて読んでたところもあるから、
うん、
まあ見方がちょっと抽象的すぎるかもしれないです、
うん、まあだからこっち側から送るものは書いてるかもしれないけど、
そうね、向こうから帰ってくるやつが
ってことですよね。そうそうそう、うん、まあかもしれないなぐらいのバランスはいいと思うんだけど、
うん、そうですね、
うん、あんまりきっちりやり取りされてもちょっと心配になっちゃうところはあるし、まあ、だからこれくらいのバランスは本当にいいとは思うんですよ、
ね、あ、そうですね、
希望も持てる、はいはい、でも怒ったことをないがしろにしないっていう、
うん、
まあそれ言ったらおしまいだろうって感じだけど、
だからいやだからそうですね、うん、そうですね、だから映画版のあの感じもまあそれを待てよしってことですね。
うん、まあでも確かにネームははっきり書いちゃってるね。
そうなんですよ、だからびっくりして、
うん、まあ書いちゃってるってことでもないけど、まあだとしてもそれはそれで創作の意味っていうか、
そうそうそう、うん、
ことですよね。
だからまあ、タランティーノのワンハリ見たときに、
うん、
あれはあれで感動しましたけど、その一歩先をちゃんと描いてるっていうところがすごいですね本作は、
うん、
だってもう藤野がキックして倒すとこで終わってる話がまあワンハリじゃないですか、
うん、
でもそれはそれとして、まあ、それはねフィクションの優しい嘘ではあるけども現実を受け入れてまた描き始めてるんだっていうところが熱いですからね、ルックバックは、
うん、まあワンハリは結構前に起きた出来事だっていうのは、まあ今日はもうね、うねうん、キンキン
シャロンテートは
では、
そうですね、
けどね、
うん、今でも裁判が続いてますから、
うん、まあ、微妙な温度感の違いはあると思います
よ、ね、そうです
ね、まあ、昔だからいいってことはないですけどね、
うん、あとまあ国内の事件としてセンセーショナルだったっていうのもありますね日本人的には、
うん、
死者数がね本当にまあ悪い意味で記録になってしまった事件なんで、
うん、バイオレット・エヴァーガーデンですね。
いや俺同じこと考えましたねまた見直したいなと思って泣いちゃうと思うな、うん、まあねあのバイオレット・エヴァーガーデン最初で見た時ですら、
うん、
号泣やばかったんですけど、
まあ、その時にその話ねちょっとして、
うん、
したよ、
しましたね、
その回ね、もう何回かわかんない
ですけど、新太郎さんがあのそうつけてくれたあの YouTube 版のキャプションがね、うん、そういうの乗り越えてっていうとこちゃんと組んでくれてたんでさすがやなと思って
あの文章ね、
俺全然あのそういう視点で見てなかったですけど、これがあの京アニで作られてたらちょっとあれですか、できすぎですかあの
、
なんか初めて聞くあのアニメーション制作スタジオでしたけど、
うんうんうんうん、
クオリティやばかったですし、
まあでもこれも結局ねいろんなスタジオ入ってるね。でも
そうそう、びっくりしましたけど、まあチーフアニメーターで井上俊幸さんとか、あとスタジオポノックですね、
うんうん、
あの元ジブリの制作人の 会社ですけども、そうそう、だから結構元ジブリ組の人が多いんだなと思ってびっくりしました、
うん、
関わってるスタッフさんの顔ぶれ見て、
うんうんうん、まあ確かに普通のこととしてるけど、まあ藤本先生の絵がね動いてんだからすごいよね、
う
ん、
そうですね、で結構ネクストレベル見たなっていうか、あのファーストスラムダンクの時もすごいなと思いましたけど、今回は今回でまた、まあ、違った意味で、
うん、
すごいもん見せられたなって感じですね。全然違いますけど、あの スパイダーバース初めて見た時みたいにちょっとなんか今前とはレベルの違うものが出たなっていう感動がありましたね。
スパイダーバースはどう？
スパイダーバース、まあ技術的技術的に見てもスパイダーバースレベルじゃないですか。
あ、そう、
すごいなと思いましたよ。うん、なんか高畑さんがやりそうと思いましたもん。ご存命なら水彩画をそのまま動かしてたから、あの
高畑さんはね、
東方劇を隣の山田くんとか、うん、かぐや姫とかね、だから本当に漫画の絵をそのまま動かすっていう意味では、まあファーストスラムダンクも似たようなアプローチだったけど、全然 3D でやってるし、向こうはで、こっちはこっちで 2D でやってるし、両方すごいなっていう話ですけど、やろうとしてることはなんか似てるのかなと思いました。新太郎さんはスパイダーバースほど来てないって感じですか？まあ言い過ぎじゃないと思いますけどね、全然アニメーション
いや別にいや別に、いやまあ、うん、なんだろう、まあスパイダーバースがすごすぎたみたいなこと、
まあまあ、もちろん
別に、いやでもだから今回のやつもだからどこがすごいのかみたいな、うん、特番やってほしいよ、ね、まあ、技術的に、
まあ、スパイダーバースほど分かりやすくはないけど、今まででどの作品よりも漫画が動いてる感は強かったですね。ちょっと解像度上げて言いたいですけど、そっちの専門家じゃないんで、あーうまい表現見つかんないですけど、ファーストスラムダンク見た時も井上先生の映画動いてるって感じは感じてすごい感心したんですけど、まあ、今回も本当に藤本先生がまま動いてると思ったんで、何でしょうね、なんて言ったらいいんですかね、ファーストスラムダンクは本当に 3D だから動作が、
うん、いや結構違うよね、そのやろうとしてることは一緒かもしんないけど、
そうそう、 ロトスコープ使ってバスケットの試合のシーンとかやってたじゃないですか、だから本当にグリグリ動くなって感じでしたけど、今回はなんか原画が、まあ言い方正しいか分かんないですけど、原画が動いてるみたいな感じですかね、そんなだからむちゃくちゃグリグリ動くって感じじゃないじゃないですか、
うん、まあそれはそういう題材だから
ね、うん、だからともすればちょっと止めが多いんじゃないかぐらいの風に取られるかもしれないけど、でもね不思議とちゃんと漫画がアニメになってると思えたんですよね、だからそれはそれで高度なことをやってるんじゃないかなと思って、うん、アニメーション表現のなんか到達点の一つかなぐらいにね俺は思ったんですけど、
そうね、だから特番みたいよね
いや
ここがすごいんだっていう、
うん、ドキュメンタリー誰か監督に張り付いて撮ってほしいわ、うん、なんかまだこんな引き出しがあったんだなと思って結構衝撃ですね、なんかファーストスラムダンク出た以降はなんかああいうタイプの 3D をうまく使った、まあ、今回の 3D 使ってると思いますけど、またちょっと配合の具合が違うというか、まあこの番組は特集してないですけど、ウマ娘の映画とかもうすごいよくできてて、あれもね CG の使い方うまかったんですけど、それとはまたなんか違う進化の形を見せてくれて、うん、個人的には表現の部分でもすごい作品だなと思いました。
なんかソースがあればな
でもこれからまあ分かんない、もしかしたらもう出てるのかもしんないですけど、俺は読まないようにしてるんで、 ポッドキャスト撮り終わるまで。
モロハだね。
モロハですね。あ、でもあれですよ、もうポッドキャストの収録終わったら読もうと思ってるあの記事は何本かあります。なんか唯一ね、あれだけ読みました。なんか藤本先生がインタビュー受けてて、あの奨学金返すために漫画描き始めましたみたいなやつがあってですね。
ああ、それなんかタイトルだけ見た、まあ、
それはなんかね、あの映画の本編の内容に触れてなかったんで、そんなには そのね記事だけ読みましたね、事前。まあ、興味ある方はソガの X の、過去のポストにあるんで、ぜひそっちだから。まあ、いい内容でしたね。
もうさっき言ってた踊るシーンが楽しみだって言ってた人はクワイエットプレイス行くって言ってましたけど。
どうつながるんですか。
あの2024年6月末の会話でしただったの。クワイエットプレイスの1個目でポップコーン食べれなかった話とか知ってたんだよね。でルックバックもやるよねっていう。
あれルックバックと同日公開したっけ。
そうなんだよね。
あー、なるほどね、うん、クワイエットプレイス選んじゃったと、うん、
まあまあ行くだろうけど、
うん、はいはい。いやでも確かにクワイエットプレイスでポップコーン食いづらいし、
うん、
あとルックバックもね、あの俺の隣のお客さんがポップコーン頼んでたんですけど、もともとさ74分っていう短い尺、ね、うんうん、プラスこの内容だから全然進んでなくて、
うん、あ、まあそうね、結構詰まってるしね、うん、
そうそうそう、画面からあんま目離せるタイプの作品じゃなかったんで、むっちゃ余ってたなっていう。あの現場レポートでした。
まああの量のポップコーンね、やっぱ2時間ないと
そう
っていうのは、まあそういう計算なんだなっていうのを改めて思いました、
ね。うん、意外とね、あの映画館のポップコーン S サイズでもボリューミーだなと思ってびっくりしますけど。
あ、でもあと正解じゃないけど、 Unext ポイントを1700円にぶっ込むはありでしたね。
いやもうそれ正解の一つでしょ。限りない。俺がムビツ系買って100円値切るためにコツコツやってるのがバカらしくなるわ。
まあまあですね、人それぞれのね状況がありますから。
そうですね。まあね、Unext ポイントの本当に賢い使い方でもありますし、うん、ですね、ムビツ系で頼むとなんかあの4コマ漫画のしおりもらえるんでね、まあ、それはそれで嬉しかったですけど、
うん、あ、でもムビツ系ってあれでしょ、公開されたらもう一切買えないんだよね。
あ、そうなんですかね。俺はあの人生初ムービーチケだったんで。
いや、だったような、あれ前売り券だもんね。でもそ
う
でし
ょ、うん、
うん、
公開されても買えるんだったら前売りじゃない
じゃないか、
それ格安チケットね、うん、まあまあ、単なる
基本はそうだよね。
そうっすね、
うん、
あとちょっとその映画の派生グッズ的な話をすると、もうね、俺が行った横浜の劇場では何も買えなかったですね、パンフレット以外は。パンフレットはかろうじて余ってました。
うん、
他は結構全滅で、だからすごい人気なんだなと思って。まあもちろんね、劇場が満員でチケットなかなか予約できなかった時点で熱量の高さ感じてましたけど、
うん、
今興行的にもね成功してくれたら嬉しいなと思います。
うん、この週末はやばいですよね。
うん、すごかったですね。本当にこういうの久しぶりですね。うん、シードフリーダム以来かもしれない。これぐらい、チケット予約しづらかったの。結構今回ね、特集の中で入場特典の、ネームの本なんですけども、なくなり次第配布終了っていうことなんで、気になってる方はね、ぜひ お早めに映画館に行かれることをお勧めします。まあ多分ね、2週目とかで得点変わる可能性もありますけど、まあね、すごい映画の副読本としてはこれ以上いいものないと思うので、ぜひね、ゲットした方がいいと思います。
まあジャンプ作品はゼロ巻ね、ゼロ巻商法ね、やってますから、
ね、あー、それの呪術廻戦とかね、
それの変形バージョン、ね、
そうですね。呪術廻戦はあれだ、映画本編がゼロだった。
ああ、でも多分ゼロ感あったかな。
ありましたよね、うん、はいはい。
こんなとこですか。
はい、
あの映画の尺超えるんすけど。
あのポッドキャストオアシスで、俺が参加したセッションの中でアンケートを取ってたんですよね、うん、で番組の尺どれぐらいですかみたいな、うん、10分30分1時間1時間以上みたいな、うん、俺はね迷わず1時間以上に挙手しましたけど、じゃあ1時間か、1時間に挙手しましたけど、うん、ギリセーフですかね今回の尺も。
これ1時間で済んでないよね。
前ですか、だいたい1時間前後じゃないですか。
これ
うちの番組の平均は。
あ、うちの番組今日は、
今日はちょっと分かんないです。まあそれだけちょっと言いたいことが多かったということで、
じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。